舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市議会から石塚悦子さん、鴨田昭津さん、西村正幸さんにお越しいただいております。本日はですね、8月3日4日に行われました意見交換会、市民と議会のわが町トークの結果報告を石塚さん、鴨田さんから、そして西村さんには議会あれこれと12月定例会の案内についてお話をしていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではまず8月3日1日目ですが、福祉健康委員会の皆さんで開催された障害者支援についての意見交換、そして産業建設委員会の皆さんで開催された東西市街地の浸水対策の意見交換の取りまとめ結果を石塚さんからお願いします。
はい、石塚です。よろしくお願いします。改めまして多くの市民の皆様にご参加いただきありがとうございました。当日の様子などについてはすでに8月の FM 放送で報告されていますが、舞鶴市議会のホームページを閲覧していただきますと、市民の皆さんからいただいたご意見などを8月に報告書としてまとめたものが見れますので、ぜひご覧ください。
はい、
今日はその後調査をして取りまとめた結果なども含めてお話したいと思いますが、その前に簡単に今回の意見交換会を振り返らせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、8月から少し時間も経ってますし、改めてお願いします。
はい、簡単にその進め方を言いますと、最初に自己紹介した後、自分が困っていることをそれぞれ書き出して、次に意味の似ているものを集めます。そして最後に解決策などを書いて大きい模造紙に貼っていくという方法で進めました。
はい、
私が担当した障害者支援についてのテーマの時は、施設で働く人や難聴者の人も多くて、この日は手話の会やサークルからも大勢来ていただいて、手話を使って出された意見もみんなですぐに共有できました。それでは福祉健康委員会からその後の意見の取りまとめを報告します。
はい、お願いします。多くの課題や意見が出されたようですね。
はい、わが町トークを終えてこの3ヶ月間委員会を何回も開催しました。まずはそれぞれ自分のグループから出された意見を持ち帰って現状を調査して勉強もしました。委員会の中で誰が何を何のためにする案なのかを明確にして、課題を正確に把握し報告し合って、その中で議会として何ができるか検討を重ねて対応を取りまとめました。
なるほど。人によって考えや意見は違うと思いますので、それら一つ一つを検討することは大変だったんじゃないかなと思います。それでは具体的にどのような対応をされていたんでしょうか。
はい、検討の結果大まかに分けると、それぞれの委員会で市長に提言するもの、議会として議会質問など行動するもの、今後委員会として研究調査の対象とするものに分けていきました。そしてそれを全議員で共有しました。
はい、それでは福祉健康委員会で取りまとめた内容を2つほどご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、1つは市に対して手話通訳が可能な人材の確保および養成に努めるよう提言しようということになりました。
はい、
参加者の皆さんから職員の募集条件の年齢などの緩和が意見として挙げられましたし、その背景には舞鶴市の条例で言語としての手話の普及として手話通訳ができる職員の配置に努めることとされていますが、採用には至っていない現状があります。年齢制限を緩和するなどの職員条件の緩和だけではなく、職員向け手話講座の開催、手話奉仕養成講座への職員の受講派遣など、 手話通訳が可能な人材の確保および養成を図るなど、市として条例の目的達成に向けた取り組みを進めるよう提言しようということになりました。
確かにそうですね。それはとても大切なことだと思います。2つ目はいかがですか？
2つ目は補聴援助システム用機器の窓口設置や貸し出しなど、難聴者への臨機応変な対応方法を検討するよう市に提言することとなりました。
それについてもう少し詳しく聞いてもいいですか？
はい、いただいたご意見は、公共施設で人が集まるところには磁気ループを設置するというもので、背景には高齢化が進む中、加齢性難聴は後期高齢者の約7割がなるとされています。磁気ループとは補聴器を補助する放送設備のことで、市は行事や会議の際には移動型ループをする対応されていますが、携帯型のループなど臨機応変に対応できる機器を窓口に設置する、貸し出しを行うなど円滑なコミュニケーションが可能となる環境を整備する必要があるとして、市へ提言しようということになりました。
はい、今提言しようとされている内容を2つご紹介いただきましたが、議会として何か行動されることってあるんでしょうか？
はい、議会としては補聴器人工内耳についてですが、全国統一の公的支援制度の構築により平等に支援されるのが良いと考えますので、この12月定例会で人工内耳や補聴器の補助に関する意見書の提出をすることとしております。
なるほど。そして市民の皆さんからの意見を議員の皆さんが国へ届けてくださるんですね。願いが届くといいですね。それでは産業建設委員会で取りまとめられた結果はどうなりましたか？
はい、産業建設委員会の皆さんは東西市街地の浸水対策をテーマに6グループで話し合って、同じようにこの3ヶ月間会議を開きまとめてこられました。
はい、産業建設委員会で取りまとめられた内容も2つほどご紹介いただけますか？
はい、1つは市道・里道にかかる道路側溝のうち蓋が重い、施錠されているなどの理由で地元での清掃が困難なものについては、市において点検・清掃などの必要な支援をするよう提言することとなっています。はい、これは大雨の際などにおける側溝の治水機能維持の観点からも、道路側溝を適切な状態に保つことは特に重要だと考えて提言しようとするものです。
なるほど。施錠されている側溝があったら大雨に備えて掃除しようと思ってもできませんもんね。もう一つよろしいですか？
はい、はい、二つ目は浸水被害に対して有効な新しい機器や配布資材の研究を行い、導入・配布を検討するよう提言することとなっております。これは土のうが重くて女性や高齢者は扱いづらく、プラスチック段ボールや水土のうなど新しい配布資材の導入の検討が必要だということで提言することとなりました。また議会としても浸水被害時に有効な防災資機材についての調査に努めて、その結果を市に伝達することとしています。
はい、今災害が日本各地で猛威を振るって、多くの人や、お家ですとか仕事にも影響が出ていますよね。一日も早い再建のためにぜひ市政に反映されてほしいなと思います。石塚さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それ舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由香がお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員から3名お越しいただいておりまして、最初に石塚さんからお話をお伺いいたしました。次に鴨田さんからは8月4日に行われました 意見交換会2日目の総務消防委員会と市民文教委員会についての結果報告を伺いたいと思います。鴨田さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、鴨田です。よろしくお願いいたします。
はい、先ほど石塚さんからもありました通り、手法については議員の皆さんがファシリテーター、進行役を担ってワークショップ形式で行われたということなんですが、鴨田さんにはまずなぜこういった形式で行うことになったなどの準備のことについて聞いてみたいと思います。
はい、意見交換会を開催するにあたって、いつ開催し、どんな手法で、どのような時間配分で行うかなど、市民の皆様に効果的で分かりやすくするためには、どのような意見交換会にすべきか詳細に決める必要がありましたので、議員で構成される作業部会という意見交換会の専門チームが結成され、私もその一人でした。この部会の中で多くの議論を交わし、手法などについて決定をしました。
はい、
そして今年の4月から舞鶴市議会のアドバイザーになっていただいている京都府立大学の久保田教授のアドバイスもいただきながら、議員全員に対する研修会やワークショップ形式による本番を想定した模擬体験などを重ねながら当日を迎えたわけです。
はあ、なるほど。作業部会という意見交換会の専門チームが結成されたんですね。それは入念に準備をしていらっしゃったということで、そういった目に見えない部分も議員さんのお仕事なんですね。それではそれぞれの委員会について開催後の報告をお願いします。
はい、先ほどの石塚議員からの報告の通りですが、当日いただいた課題や意見は一旦各委員会で持ち帰って一つ一つを大事に扱いました。
はい、
そして約3ヶ月間の期間を設けて各委員会で慎重かつ丁寧に議論を重ねてきた結果、大別すると市長に提言するもの、議会として行動するもの、あるいは今後委員会として研究調査の対象とするものに分けました。
大きく3つに分けられたということなんですね。
はい、
それではこんな課題はこのように対応したなど、残りの2つの委員会での取りまとめ結果を例を挙げて教えていただけますか。
はい、総務消防委員会の皆さんは自主防災力の向上についてをテーマとしました。
はい、
その中でいただいたご意見の一つとして、災害に対する研修会の開催や災害時避難に対する意識づけを行政として徹底してほしいとの内容については、自助・共助・公助の考え方や自主防災組織の意義などについて積極的に実施するよう市に対して提言すると同時に、提言だけではなく我々議会としましても住民の意識高揚を促し理解を深める機会を創出していかなければならないと対応することとしました。
はい、市に提言するだけではなく議会としても力を入れていかなければならないと考えられたわけですね。では市民文教委員会はどうでしょうか。
はい、私も所属する市民文教委員会のメンバーでの意見交換会は、これからの自治会活動とはをテーマとしました。
はい、
その中でいただいたご意見は、所管の市民文教委員会で調査議論をしてまいりましたが、その一つとして役員のなり手不足が、不足していることについては、定年制や年齢に条件を設けることで同じ人が何度も役員をせず若い人にもやってもらえるようになるのではないかといったご意見や、人口が減少している状況下で隣接する自治会同士の合併や広域連携を図る組織に移行することも視野に入れた方が良いとのご意見は、自治会は任意団体であり行政組織ではないことから、行政が自治会の運営面まで深く介入できないものの深刻な問題であることは確かであり、委員会として先進地視察を含めて今後研究調査を検討していくと結論付けました。
はい、ありがとうございます。私たち住民が自分たちで率先して行動することで解決できることもあるんじゃないかなと思います。市民と議会のわがまちトークで出された意見について、それぞれの委員会で対応された一部をご紹介いただきましたが、その他にも出された意見などはどのように反映されるのでしょうか。
はい、市民の皆様からいただいたご意見を集約して、それぞれ所管する委員会で提言を取りまとめて 議員全員で共有したものを提言書に取りまとめております。今月11月27日に議会を代表して議長から市長に対して提言書を提出する予定となっております。
まもなくですね。ちなみにその提出される提言書は市民も目にすることはできるんでしょうか。
はい、舞鶴市のホームページから舞鶴市議会のページを閲覧していただきますと提出する提言内容が掲載されていますのでご確認いただければと思います。
はい、
また同様にいただいたご意見一つ一つに対しどのように対応していくかを記した意見対応表も掲載されますので併せてご確認をください。今月の11月28日にはアップする予定としております。
はい、そうなんですね。私も閲覧させていただきます。なお市長への提言をもって今回の意見交換会は終了ということでよろしいでしょうか。
いいえ、最終的な目的は市民の皆様から出された課題が解決することですので市長への提言をもって即終了ではなく提言内容が今後どのように反映していくのか議会として注視追跡をしていく必要がありますし議会自らが行動すべきことを実施していかなければいけませんしやるべきことは多々あります。
終わった後も責任が伴うわけですね。皆さんのご活躍に期待をしております。なお市民と議会の意見交換会は今後も開催される予定でしょうか。
はい、この度の意見交換会に出席していただいた皆様にアンケートを実施しましたところ8割以上の方がまた次回も参加したいとお答えされておりますし議会としても今後も意見交換の場を設けていきたいと考えております。開催頻度や時期については今後議論をしていきます。
はい、8割以上の方がまた参加したいということは非常に高い数値ですよね。それだけ内容が濃かったんでしょうね。次に今回の反省点や良かった点などありましたらお知らせください。
はい、先ほどお答えしました通り今回初めてのワークショップ形式で実施をしました。その手法については9割以上の方が良かったとお答えいただいておりますので次回以降も参考にしたいと考えております。我々にとっても初めてでしたのでグループによって進め方に差が出た点もあったかと思いますが時間配分や進め方など検討を重ねていきたいと考えております。
はい、さらに改良を重ねられた意見交換会が開催されますことを市民として楽しみにしております。チャンスがあれば私も参加したいなと思いました。鎌田さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会より石塚さん、鴨田さん、西村さんをお迎えして、お届けをしております。それでは引き続きまして西村さんから議会あれこれというテーマでいろいろとお伺いしたいと思います。
西村です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。本日は議会あれこれというテーマなんですが何についてお話しいただけるんでしょうか。
はい、これまでもこの放送でたくさんの議員の皆さんが議会に関わることをお話していただいたので重なってしまいますが改めて議会や議員についてそして議員提出についてもお話をさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。これまでの議会の、議員の皆さんには市民から直接選挙で選ばれるということで二元代表制の一翼を担っているというお話はお伺いしました。大変なお仕事だなと思っております。
そうなんです。私たち議員は舞鶴市民の代表として舞鶴市を住みよい町にするために常日頃から市民の皆様の声に耳を傾けて市民本位の立場で日々議会活動や議員活動に取り組んでおります。
はい、先ほど石塚さんや鴨田さんからもご報告いただきました市民と議会のわがまちトークも市民の皆さんの声に耳を傾け市政に反映していくという議会活動の取り組みの一つだったんですよね。
はい、そうなんです。議会はこうした市民との意見交換会などを通じて市民の皆さんが望んでおられることを しっかりと把握した上で調査して市に提案します。また条例、つまり市の決まり事ですが、それを決めたり改正したり、また市のお金、皆さんの税金などをどのように使うか、どのように使われたか、市の仕事が市民の皆様のために正しく行われているかどうかをチェックしております。さらに市民の皆様からの要望を国や府に対してこうしてほしいという意見にして提出したりもしております。
そういったことを議員全員が集まって話し合われるのは本会議でされてるんでしたね。
はい、そうです。市の方向性を決めたりする大切なことを本会議や専門的な機関である委員会で話し合って決定することになりますので、議員には本会議や委員会に出席する義務が課せられております。
はい、委員会などを合わせると年間200回近く会議がされているとお伺いしましたが、議員の皆さんはお忙しそうですね。
そうですね。議会活動の他にも議員個々の活動として地域に入ったり、議員によっては政党活動なども しておりますので、26人議員がいるのですが、皆さん365日フルに頑張っておられると思います。
はい、先ほど議員さん26人と言われましたが、舞鶴市は地域が広いですが、何かでこの定数は決められているんでしょうか。
はい、ちょうど議員定数についてお話ししようと思っていましたので、ここで少し触れさせていただきます。舞鶴市の議員の定数は条例で26人と定められております。
はい、前はもう少し多かったですよね。
そうですね、平成2年12月初めまでは36人でした。
あ、およそ30年前は今より10人も多かったんですね。
はい、そうなんです。議員定数は地方自治法という法律によって人口の区分に応じて上限数が定められておりまして、舞鶴市は36人が上限となっておりました。加えて各市町村はその上限数の範囲内で条例で定数を定めることができることとなっておりました。
そうなんですね。
はい、舞鶴市の議員定数については人口の減少が大きな要因であったと思うのですが、この30年ほどは36人から32人へ、32人から30人へ、さらに平成14年12月からは30人から28人へ、そして現在の第20期の議員から26人へと徐々に議員の定数を減らしてきました。
最近では2人ずつ減ってきたんですね。
はい、そうです。参考までなんですが、平成23年に地方自治法が改正されて議員定数の法定上限制度が撤廃されたのですが、これは議員の定数については各自治体の自主性や自律性が拡大してきたことによって各自治体の裁量で決定できることとなったものなんです。
はい、今は全国それぞれの地域の実情に照らし合わせて各自治体で考えて議員定数が決められているんですね。
はい、そうなんです。
議員定数は条例で決められているということが分かりました。それでは時間も迫ってきましたので、12月定例会のお知らせをお願いします。
はい、12月定例会は来週11月28日から12月27日までとなっておりまして、約1ヶ月間開会されます。11月28日の定例会初日の内容をお話しいたしますと、市長から12月定例会に出される議案の説明があります。また先ほどちょっと言いました委員会のメンバーは28日の本会議で議長からの指名によって新たなメンバーで来年の12月定例会初日まで1年間活動していくこととなる予定となっております。
1年1年委員会のメンバーは変わってるんですね。私も傍聴に行ったことがあるんですが、2日目の本会議は一般質問でしたよね。
そうですね、 この一般質問の日程ですが、たくさんの議員の皆さんが一般質問をしておりますので、この12月定例会では3日間一般質問の日程を取っております。具体的に言いますと、12月10日火曜日と11日水曜日のいずれも10時から一般質問を行って、仮に11日に一般質問が終了しない場合は、予備日の12日木曜日の10時から引き続きを行うこととなっております。
はい、今まで一般質問は確か2日間でしたよね。
そうですね、11日水曜日に一般質問が終了した場合は、12日の本会議は開催しない予定となっておりますので注意をしてください。質問する人数によって予備日の12日を使うかどうか判断されることになります。
はい、それではその予備日が使われるかどうかはどうやってわかるんでしょうか。
はい、一般質問の日程が確定するのは今回でしたら12月3日火曜日の午後からとなります。3日の午後から舞鶴市議会のホームページに一般質問の通告表を掲載しますので、12日も一般質問があるかどうかを確認していただくことができます。
はい、わかりました。
それから一般質問が終わってからの日程でありますが、新しいメンバーで16日17日の午前午後に4つの常任委員会と予算決算委員会分科会が開催されまして、20日には予算決算委員会を開催する予定となっております。
はい、
12月26日が12月定例会の最終本会議となる予定ですが、その日は市長から提案された議案に対して委員長から委員会での審査の報告があったと各会派の代表者が討論を行って議員全員で採決をいたします。26日に全ての議事が終わったら、翌日の27日を待たずに閉会する日程となっております。
そうなんですね。
本会議も委員会も皆さんの傍聴をお待ちいたしております。また当日お越しいただけない方は、インターネットでライブ中継や YouTube で録画映像も見れますので、合わせてご確認ください。
はい、ありがとうございました。私もまた行けたら傍聴に行きたいなと思っています。本日は舞鶴市議会から石塚さん、鴨田さん、西村さんをゲストにお迎えして、お届けをいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。